そうと録音始め
るあらあら
はい、
始まりました。ラジオの収録が、
これで
参加したやつは、
ちょっとテーマとしては今日もあの目的一つで、はい、あの赤松さんのフラストレーションを
やばいな
晴らしていただければっていう、
どういうことになるかね、この
まあまあまあ
汚なき意見、
まあ、編集でも
これ編集できないの編集できないの
一発一発です、汚なき意見
ほぼ編集できないから
いや本当に、
ね、いやそれってどうしたっていう感じはあるけど、いや私は最後の日本を 1,2,3 を決めるところで何にも議論がないまま投票だけで決まったことに対してめちゃめちゃ不満があって、あ、じゃあ
これ運営の人にも、
いやいや、まあまあまあ、
それは思ってたの、時間がなくて、
いやもうあれは本当にある意味で、だから今回は
じゃあそれちょっと本番で話して、
本番で
やりましょう
本番じゃないの、まあ、
もうちょっとちゃんと聞いてる、一応
これは
いややりますよやります。じゃ一応あの本番だってことが分かる感じでやりますんで、じゃあの建築系ラジオの収録を始めたいと思います。もうですね、日が明けて今日は3月5日、仙台デザインリーグ、卒業設計日本一決定戦のまあ本戦が終わって、日本 1,2,3 が決まって、その日の1次会2次会今日3次今3次会ぐらいですかね、までまだ2次会ですか、まだ2次会ぐらいです、
まあ、2次会かそうですね、
はい、
長い2次会があった
ので、はい、で、そこまで来てまして、1次会で、なんというかいろんな出来事があって、で今日の仙台は多分、まあ、これ聞いてる人はもうなんとなく雰囲気分かってると思うんですけども、あのいろいろちょっともやっとする部分があって、そのもやっとする部分を晴らしましょうというのがこの収録の予定です。はい、で実はここにはですね、審査員の先生方が3人来られていまして、3人しかまああのでも3人残ってというか、あのかなり大きなことで、赤松さん、それから五十嵐純さんで、辻さん、3方が来られています。あとそれから今日の実行委員長ですね、
実行委員長、はい、実行委員長はね、
実行委員長の中谷さんが隣にいますと、はい、あと今日たくさん学生が来てまして、例えばあの京都のディプロマ京都の、運営のメンバーとか、新潟のセッションの運営メンバーとか、皆さんは出展者ですね、出展者でいろいろあのね、ソフテンのメンバー運営メンバーとか言いたいことある人がたくさんいるということなので、ただまず先にあのちょっと大人の人から言いたいことを言っていただくと、で今日の審査、まあ、大きく言えばあの1位の決め方、最後時間がなかったと、であっという間に1位が決まった、これをどう考えるか、でちなみに1位はあの、何番、誰だ、
番号
じゃなくて、今日相当酔っ払ってるんですけども、そうあの動く建築ですね、360番のアーキテクチャルトゥライフっていうのはあの、まあ、建築が動きますと、で、まあ、それに決まった理由も僕もなんであれに決まったんだっていうのはすごいあのお聞きしたいかなっていうか、あのあで僕の中ではあれはやっぱり感情を動かしたから決まったんじゃないかっていうのは あるんですけども、論理的に決まってないかなって感じはしました。 で、ね、で2位になったのが、2位がタイトル、
建物語
で、これは、高橋さんですね、という人の168番の高橋さんの作品で、建物語、かなりあの抽象的な思考をしていて、あの言語学の話から始まって、でも作ってるものはあのなんか建築的にあのかなり出来上がっていて、アーチが印象的な作品だったんですけども、立体的に空間を組み込んでいました。で、その高橋さんの作品と、それから第3位が今度は
金継ぎ
ですね、あの東大
広
報の私学というタイトルで、まあ、あの東大の学生がやっていて、まあ、これに関してもちょっと話があってもいいかなと思いますが、多分1位2位の決め方にいろいろご不満があると ということで、一番ご不満がありそうなあの赤松さんから
そこなのね、
まあ、最後、時間がなくなって投票にしたんですけども、そもそもその投票のやり方もどうだったのかなと、要するに、その前にもう一つ平井さんの作品があったんですよね。縁の下の、縁の下の基礎じゃなくて縁の下の力かな、
基礎ね、うん、
でこれがすごく評価が高かったにもかかわらず、なんとなく残らない方向になって、これは辻さんも多分責任があるというか、途中で僕は入れないと表明されていた、門脇さんと辻さんは反対されていたっていう、でその時に残ってきた作品が建物語と、もう一つの、アーキテクチャ・ツー・ライフだったと。でその二択が出たんですね。建物、要するにその建物語とアーキテクチャ・ライフ、動く建築の中でどっちを決めるかっていうのが最後の1位2位を決める瞬間でした。ただそもそも選択肢としてなんでそれだけしかなかったのかっていうのが大きくって、1位2位を決めたんだけど、そもそも選択肢が少なくなるような議論の展開が最後にあったと。で時間がなかったのもありました。でも一体これで良かったのかどうかと、ちょっとすいません、僕も、ちゃんと話せてないんですけども、だいたいそういうような状況があって、詳細多分これから少し出ると思いますが、これを振り返って、審査員の先生方にちょっとコメントしていただくと、ちょっとここら辺でマイク振らせていただいてよろしいでしょうか。
ちょうも
よかった、岩田さんからいきますか、
あったかどうか、
なんで
いや、でも私は本当に消化不良なのは、
はい、
最後のその1位2位になった時点で議論がなされないまま決まったっていうことにちょっとやっぱ消化不良なところがあって、だ1位2位に対しての議論はもうちょっとやっぱりあってしかるべき、やっぱり動く建築と自らというか私的な私的なものの中に閉じこもるある意味建築は、ま、それはそれで完成度はあったかもしれないけれども、それが本当にその建築として日本一決定戦じゃないですか、
はい、
日本を代表する1位2位3位を決めるときに、そこまでまあいろいろそこまでの議論はなされてきました、はい、10選とかね、はい、っていう中のにおいて、でも最後の1位2位とか3位が決まるときに、それに対してどう思うのかっていう、そのもちろん評価するべきだ、でもそれって一体どうなのかっていうことの議論がなされないまま決まるような流れになってしまった。いやそれはいろんな意味でね、まあ、いろんな制約があったからしょうがないんだけれども、そこに私はちょっと不満が残ってます。なので納得いってないっていうことで、すいません今日は炎上してます、はい、一人炎上です
、じゃあ五十嵐潤さん、五十嵐さんも多分本当最初に押された作品で平井さんの作品が出てきて、でも、まあ、それがなんとなく残らない感じ でその時五十嵐さんが、まあ、建物語ってもう一つ別の作品を押されたと思うんですけど、どのあたりを押されてたかとか、あと、1位の作品どう思われてるのかとか、要するに1位の作品はあんまり1位と認めてないわけですよね、これ赤松さんも、
うん、いやすみません、私はあれは認めてませんはっきりと、はい、
どのあたりが認められない
という、いやあれはだから建築として本当にそのいやそれは私は評価軸として、建築というのは 人がいて、ね、その地域があって、社会があって、歴史があって、その地域があってっていうことの上にどう成り立たせるかっていうで、そういうところにやっぱり何かコミットメントしてほしいと思って いました。で
敷地も何も
何にもない、ただ単に動くだけっていうのがで私は彼がそのアクティビティを内包する建築として成立させたいっていうのをプレゼンテーションで言いました。でもそこに対して何の答えもしてないっていうことに対して不満があるんですね。 だからいやもっと動く建築としてそことは切り離すっていうふうに考えて、そこを言うんだったらまだ まあそれでも認められないけれども、うん、そういうふうにアクティビティがあるべきものを内包する建築として成立させたいってはっきりとプレゼンテーションで言ったにもかかわらず、そこに何も答えてないっていうことに私は相当不満がありまして、うん、でそこを結構審査員の人たちが課題に解釈をしていた感じがちょっとっていうのがあって、いやあれが日本を代表する卒業設計の1位になるべきかというと絶対に違うと思いました。すいません、
は
い、
ちなみに3位ですね、候補の私学っていう住宅候補の私学です。あれはどうだったんでしょうか。
あれね結構押してたんですけど、プレゼンテーションの時にいやだからその方法論にしか興味がない、だから方法論は分かります、すごく分かるけれども、それによって何ができてるのかっていうことにやっぱりコミットしないっていうことはあるところの先に建築を、うん、背負うということを放棄してる、うん、だそれは方法論としては分かります、すごく。でものすごくその広報とかいろんなことに組み込んでというか立ち向かっているのも分かる。だそれは割とその最後の10選に残る中では実は結構押してたんだけど、プレゼンテーションを聞いてあれって思って、ああそうか、方法論にしか興味がないのかっていうところで私は違うなと思いました。
これ僕も見てて磯さんの言葉が結構印象的で、空間なんてどうでもいいんだっていう、それが多分彼のなんていうか一番根源的にあるところで、でもプレゼンはしなかった。
それはでも建築をやっぱやるべき志すべき人間としては言ってはいけないことなんじゃないかなってやっぱ思うんだよな、まあ、
そうですよ。なんかまあ現代におけるそのアバンギャルドみたいな空間をこう否定するっていうのはなかなか誰もしにくいところで、それを
空間を否定するってとこまで行ってないよね、
はい、ちなみにフランプトンとかのテクノニックカルチャーにすごく影響されたっていうふうに彼は言ってたんですけど、
この状態のまんまでなんか何メディアに乗るわけ、
あこれこのまんま出ます、はい、酔っ払ってる感じがいいかなと思います、は
い
は
い、すいません、すいません、
ちょっと五十嵐さんに振らせていただいてよろしいでしょうか、皆さん今日振り返ってどうでしょうか、
はい、あこれ良ければ持ってい
ただいて、振り返
ってあ
なんで2つなんだろう、
あ一応保険で、はい、
なんかその赤松さんの言ってることまさに、まあ、その通りだと思いますよ、思いますけど、でも赤松さんもほらいろんなねクリティークに出ていて、なんかそういう方式で決まるっていうのは当然ねご存知なわけだから、その時になんかその卒業設計は青木さんも言ってた通りね、プラットフォームを自分で決めれるから、その大前提をどこに定めるかなんていうことに議論を持っていっちゃうと果てしないわけですよ、キリがないわけ、
そうなんだけど、でも、はい、前提とするところはやっぱなんか譲れないじゃん
譲れないじゃん、
前提とする
とか、そうそうそう、まあそれはその通りなんだけれど、だけどああいう状況になった時にまあじゃあその優先順位を決めざるを得ないと思うんですよ。赤松さんが例えば今日どうしてもねじ込みたかったものが仮にあったとしたら、それに対してあの瞬間に猛烈な応援演説をその押し込みたかった案に対してすべきだったと、
い
や、そうね、はい、思いますね。で僕はその時に基礎のやつと主要のやつはこれはねじ込めないと思ったんで、
そうですか、
うん、だからでただ予選の時に一通り見た時自分の一番好みだったものが幸いにして残ってたんであ
らレモンサワーだったんですか、うんうん、
俺2個絞っちゃった。
レモン、
いや、ね、グレープフルーツです。
あ、そっちにやったんだ。
絞った。いや、こいつが絞ったんですけど足りなかったです。
それでなんかね、そのまあ好みで言うと一番好きなものが残りそうだったから、まあじゃあこれをなんとかねじ込みたいなという行動に出たわけです。
それが戦略じゃない。
いや、そうなんですよ。
それは極めて戦略でしょ。
戦略ですよ。はい。
その戦 略で、うん、
いやだってお前も戦略だろ。
いやそこ
聞きたいっす。僕は戦略っていう、いや
辻さんの戦略はね
よりは、ね、いや別に僕ターザンを日本一にしたいっていう感じじゃなかったんですよね。
まあそうですね。
もうちょっとこう根本的に自分が持ってる卒業設計に対する違和感を、まあ宣言しないといけないと思ってターザンをしたっていうのと、まあ、あと時間はないんだけど、あの予備審査というか10に選ぶまで、まあ、昨日から、まあ、多分 10時間ぐらいずっと僕と五十嵐さんはずっと参加してますし、ちゃんと議論して330から10に絞ってるっていう経緯があるんで、まあ比較的こうなんていうのかな、一丸となって決めたっていうか10はね、10に至るまでは一丸となって決めたっていうところが共有できてるので、あの僕としてはまああの10の中でだったらまあ何でもいいという、もうその何でもいいっていうのはあるし、まあこの審査の中で設定した審査基準で審査方法だったらもう従いますっていう腹はくくったんですね。だから安心してターザンをしたっていうか。
なるほど。
その議論、積み重ねた議論に対する信頼があって、ターザンを押せたっていうのはあるんですね。それはだからまあ多分僕しかあれを押せなかったんで、きっと問題提起するとしたら、まあ個人賞あったら別ですけど、
そうだね、個人賞がないからね、
自分が思ってる違和感を最大限その射程を持って伝えるためにはあれを押さないと何とも言えないっていうとこで、
まさかあれが浮上してくるとはみたいなところまで
押しましたね。
あれっていうのはどれどれ、
ターザンを押した。
ターザンも
外からこう、
そうでもすごい残念だったところは、いやだあそこも あれをやるんだったらやっぱりそのベースとなる防災の意識をもっときちんとサーフェイして、
いや
そうで、そこをやった上での好きであるべきだったね。だからそこのベースがないままの好きはちょっと辛いよね。
いやそこを、まあ、もちろんあの審査員の皆さん方あれに乗っかれないだろうっていうのももちろんあったんで、だから日本一にならなくてもあの僕が言えることをあそこで言わないといけないっていうことで押したっていう話ですよね。
日本一にならないんだったらもういいっていう、あそこはね、
そうですね、
潔いというか、まあまあ彼女にとってはどうかと思うけど、
そうですね、
そ
うですね、
それは辻さんの明快な、
いやそれはもうだってその青木さん筆頭にしてあのみんなでこう議論して、こういう決め方でどうですかって言った時にそこで違和感あるんだったら言わないといけないし、それで飲んだんだったらその方式に従ってまあ時間がない中でやらないといけないっていうのをの飲み込んだ上で決めて、結果的にあの2案になったっていうことですから、まあそれはもう何を言ってももうしょうがないかなと思って、もちろん
そこで結果的にあの2案になったってところに私が納得いってないっていうの
は、それはね、いやそれはね驚きはありましたよ、ね、あれかっていうのは驚きはあったんだけど、
反省しよう。
まあでも、
いやでも
枠組みを設定して、
あそこでもっと待って、ホントそれでいいのっていう声が出るんじゃないかなって思ってたら、私一人だったじゃんみたいな。
あのまあそうですね、割とそこはすんなり疑いまし、うん、あの従いました。
途中で辻さんがもう一つ投票した時に押してたのってどれですか？10作品のうちターザンともう一つ押してた瞬間がありましたよね。
僕はもともと塩田と富士山を押していて、でまあその次の段階で決める時は塩田を押して、その時に日本は3か3を決める時に塩田を押して、で私学になった、空間の私学になった。
空間の私学は押してたんですか、もともと。
そこ結構いきなりじゃない？
そこは僕若松さんと同じでプレゼン聞いて、あ敷地とプログラムがないんだっていうところで、あのこれは押せないっていうことになりましたね。
あ、押せないと。
だからその結果的に日本123は全部あの敷地とプログラムがなかったんで、まあそれは歯がゆいですけど、まあでもその歯がゆさよりも審査員のみんなの議論、まあその10選に至るずっとやってきた議論に信頼を置いたっていうことですね。
仙台の運営としてはどう思った？
仙台の運営としては、
ああ、じゃあね、時間がなかったっていうのは最大のポイントかもしれない。
まあそうですね、時間がなかった。
自分たちが思ってるような議論できてないかもしれない。
そう、時間がなかった点に関しては本当にこうある意味では運営のミスで、そこは絶対にあのせっかく あそこまで議論がいったのに、そのあのまま スラッと1位が決めて終わってしまったこともあるし、で俺これ今日あの松田さんに、
はい、僕
あのぜひあのこれを収録してくださいって言ったのは、そのある意味その最後のファイナル審査の場がこう予選審査から見てる人たちからするとずっとだから1日2日かけて審査をしてきて10選に上がった中からああいう経緯があってっていう、ある意味です今回すごいハイコンテクストな審査だったと思うんですね。でそれで置いてきぼりになって、えなんでこれが日本一なのってなってる建築学生が多いと思うから、その戦略みたいなものを今ここで明快にしておかないとこの先の議論を巻き起こすことができないと思って、
ただね、非常に冷静に振り返るとですよ、あの誰しもがあの動く模型みたいなものを見たことがなかったわけですよ、だからあのものすごく客観的に見るとね、あれはまあなんか残るべきして残ったものだし、ね、まあ、タイミングとしてね1位になったんですよ、
そういうことだよ、
で、まあ、もちろんね不満はあるよ、あるけれど、だけどさあ出てきたからまあみんな文句言ってるけどね、あれ想像もしなかったんだよ誰も。だって会場一巡した時にやっぱりびっくりしたわけですよ、動いてるってね。それどんな動き方であれその内容とうまくこうファサードがリンクしてないとかいろいろ突っ込みどころはもう膨大にあるけれど、あれを やってあれで挑戦した彼の勝ちですよ。だからそこにぐじゅぐじゅ文句言ってもしょうがないわけですよ。いやだけどでもねやっぱりそのあいつはまあ学校では評価されてないとか言ってたけど、まあ、それは当然だと思うんだけど、だけどこういう場であれで挑戦して勝ったんですよ。
だからなんだろう、勝ったことにはそんなに、だからあれが日本一になったことはその例えばじゃあもしあれが本当に出来上がった時にきっと僕らは手島美術館に初めて行った時みたいに感動しちゃうんだろうなとは思ったんですよ。あすげえと思うと思ったんですよ、ただ
いや
あれあじゃあちょっと後でお答えしますね。
そんなことないと思うよ。あんなの
本当に
建築としてってことですか、それは。
まあ
言いたいこと
はたくさんありました、ただそれもう一つあの、まあ、運営側として言いたいのが、僕はその日本一の方の最後のスピーチが非常に悔しかった。
あれはちょっとだらしなかったね、
なんだろう、僕は日本一じゃなくてもいいですとか、あのたまたま日本一になれたとか、なんかこう本人の自覚がないまま、まあ、本人が日本一になっていった感じがすごいしてしまって、それに関してその審査員の方々はどう考えてるのかなっていうのは僕はちょっと一つ知りたいところでもあります。
でもどっちかというと彼は自分のスタンスというよりか後輩に向けてのメッセージ的にそれを意図的にやったんじゃないかっていう思いもあります。
一瞬だけ自己紹介。
あのディプロマの菱田です、はい、すいません。
いや僕は結構好感を持って聞きましたけどね、あの彼の日本一じゃなくていいっていうのはなんかあそこまでこうちゃんと考えて仙台の評価っていうのを相対化した上で参加してるっていうのは普通に共感したっていうか、まあそうだなと素朴に思って、まあ運営側のなんていうのその努力 はそれはそれでさ、まあまあ全員わかるじゃんそれは。その上でああいうことを言うっていうのはまあ彼なりにこう思いがあって言ったことだと思うから、別に否定的ではないですよね僕は。
まあ、過去のさ仙台のその1位がね必ずふさわしかったのって問われた時にさ、なんか何らかのね特筆すべきトピックがさあったものが割と選ばれてたりするんだよね。だそれがなんかその設計がいい悪いとかじゃない場合もあるわけだから、
現にこう長いこと仙台の日本一は日本一じゃないって言われてるのは有名な話もあるんで、誰に言われてるんですか。
まあ、たださ、まあ、今日赤松さんが言ってることはすごく真っ当なんだよ、当たり前なんだけど、その当たり前なことをプラットフォームの前提として卒業設計を見れ、見なさい、評価しましょうっていう宣言をした上でスタートするんだったらいいんだよ、330万だから。そしたらもう圧倒的に10話に残るものが、ね、まるっきり違うわけよ。
でもね、その建築としてどうあるべきかっていうところは、うんうん、やっぱ譲れないと思うんですよ。
ただほらゲームみたいなところが、
いやだ、だから、うんうん、でも、うん、そのゲームみたいなところだって言っていていいのかっていう話だと思うんですよね、うん、だって
根底から話になって
くる、うん、根底の話だと
思う。でも
今まで15回がずっとそのまあでも結局なんだかんだあの場で決まったんだし日本一だったんだよでみんな時間を経って納得していくんですよ。ただ今回赤松さんがこれだけ、
すいませんごめんなさい、
いや違うんです、ありがたいんです、これだけ言ってくれたことが僕はある意味嬉しくてじゃあたまには仙台デザインリーグも最後まで納得のいかないデザインリーグがあってもいいんじゃないかなと思って。
だからそれをさ、参加者がその判断すればいいと思うんだよ、うん、これはゲームだし、ね、俺はこのゲームにかけてこういう案をね、うん、まあ、トピックを提示して挑戦するんだっていう前提ならいいわけだよ、うん、ね、そうじゃない、まあまあ、そうじゃなかったらそもそも参加しなければいいわけですよ。
いやでもただ参加しなければいいわけではなくて、うん、参加した上であこういうことなんだっていうことに衝撃を受けてるわけですよ、うんうんうん、私としては、
うん、じゃあ審査員なんで学生の応募案の話ですよ。
いや、うん、でも正直審査員として参加した時に、うん、いや私がこの審査員をやっていて、うん、これが日本一だって言われると私はだから今日は納得いってないって言ってるわけだし、
日本一の意味ですよね、その審査しなくて、参加しない作品にも日本一の方があるんじゃないかみたいなとかもある、
もちろんそれはそう
です、ね、それは全部見れないんだよね、ある価値基準があってもいい、それは本当にそれはそれぞれの、判断があっていいし、それは私は否定しないです、うん、それはその人が評価するべきものは評価する。でも、私が一番納得いってないのは今日のあの話の中で最後のところの、そう、1にそれこそ決める時の中に審査員の議論がなされなかったことだ。それは結果が変わらなかったとしてもみんなが議論し尽くして決まった案だったら私はそれはもうしょうがないなと思うんですけど、あれってそこ議論しないのっていうまま決まってしまったことに、だから私は意思表示をしたいし、だそれそういう意味ではあれは建築としてそれが日本一であるとは本当にすいません思ってないので、だから私は一人援助してるわけですよでそこの議論はやっぱりまあそれは誰が悪いではなくって、でもそこはなんかもうちょっとやっぱ議論すべきだったんじゃないのっていうのが、だそれがないまま1位2位3位が決まってしまったことに対して、だって日本一って言ってんだよ、日本代表すんだよ、本当にそれでいいのっていうことです、まあ、私としては。私はだから本当にそこは納得いかない、だから彼がやってきたこと1位のね、彼がやったことはいやすごい面白いと思う、すごい素晴らしいと思うんだけれども、でも日本を代表する建築の卒業設計としてどうなのかっていうと私は本当にごめんなさい、納得しません、
まあ、でも例えばですよ、いや日本の、男子が同じトレーニングを受けて あの 100m を走って、で誰がチャンピオンか、同じトレーニングを受けてたよ、同じ条件下においてっていうようなことを言ってると一緒なんですよ。これは不可能
な話で、いや
いや、不可能な話なんで。でもそれはそれをあの言うのであれば、各大学でもうそもそもやってるわけですよ、クリティックを、
でも
教育を、あの指導を。だからそこでそもそも淘汰されるべき話で、ここに上がってきてからの話じゃないと思いますよ。
仙台デザインリーグはそれは関係なくって、それぞれが自分で応募できる、
だから日本全国 の、 あの教育の卒業設計っていうものに対する教育の仕組みがね、まあ、おかしくなってんじゃないんですかっていう。
でも仙台デザインリーグの、あの、なんだろう、全員が自分の意思で応募できるっていうところは私は素晴らしいと思ってるのね。で、その大学の中で1位とか2位じゃなければ応募できないっていうことは絶対ダメだと思う。
そういうことじゃなくて、ちゃんとコンテクスト
を解いたものしか設計するんじゃないよっていうことを徹底すればいいんですよ、各大学で。
でも応募してくる人たちはそういうあのことに関係なく、
関係ないんですよ。だから赤松さん、応募する人は、だけど、あ、なんかおっしゃったかもしれない。
全然変えるって。
あの各大学での教育を、その自分でねテーマ探すのはいいんだけど、最低限敷地を選定してコンテクストを読み解いて、その上で動く建築を作りなさいよっていう教育をしなきゃいけないんですよ。
でもその教育とは別に、
それがなされてないからこんな議論が起きちゃうわけ。
でもそれに従うかどうかは、それに従うかどうかは、それに対して認めるか認めないかは大学の話なんで、要するに、
だから大学の話だけど、大学って教育機関でしょ。
いや、でも、じゃあだったら、それに対してじゃあ単位を出さないかって話になるわけですよ。
出さなきゃいいんですよ、だから。
そう、でもそれは、そこまでは持ってけないです。そこはね、でそれは指導は しますよ。でそれは、
ってることは大変なのは、
でそれはじゃあまあ確かに分かる。もし今日のブレゲンツに単位を出すか出さないかで言ったら、ブレゲンツ、そう、それはね、
ブレゲンツ
言い出したみたいですね。いやいや、そうそう、で私は動くずんとって言ってたんだけどね。
同じです
ね。自由でいいけど、
でもそこは、まあ、あれはでも卒業設計に値する設計をしてるかどうかって言ったら私は落としますね。
そうですよ、だから それでいいと思うんだけど、
でもあのプログラミングまで含めて言うと、まあまあ難しいよねっていう話はあります。まあまあ、あれが動くものとしてそこに出てなかったら、図面だけだったら、まあそれは評価しないですけど、だから、まあ、動くとこまで持ってったってっていうことはすごいと思いますよ。でも、それが、じゃあ何なわけ、
だから僕はだからここにあの出てくる以前の話をやっぱり、まあ、真剣にもう少しさ、
大学のフィルターかけないで出すっていうところが素晴らしいところなん
だ。いや違う違う、だからもっともっとすごい根底的な話を今してるわけで、各大学の教育があまりにもなんかその例えば仙台とか、その卒業設計イベントみたいなものとか、まあ各大学でのその最終公表みたいなものをなんかコンペみたいにしちゃっていてみたいな状況がもう問題じゃないんですか。建築基準法までね、先生方がいちいちチェックするの大変だから、最低でもさ、コンテクストとなんかまあある条件は必ず設定しろというくらいは、それぐらいできるでしょ、徹底は。
15年間ぐらいであのそういう状況を引っ張っちゃったのはこのイベントだから ね、
まあ、そうですね、
ねえ、こういう状況を生み出しちゃったわけですよね。
まあだからものすごく、なんだろう、あのプラスに働いてることとマイナスに働いてることの振れ幅を大きくしたのは確かだよね。でも、まあ、逆にこの仙台デザインリーグがなければその幅も出てなかったとは思う。だからそういう意味ではものすごい意味のあることだと思うし、いやだからこれを本当にここまでよく続けてきたなっ
ていう思いはあるし、
たださ、その別にこの仙台ができてから以後と以前じゃあね、赤マスターだって僕だってそれ以後の以前の全然はるか以前の建築家たちなわけですよね。で僕ら十分いろいろ作ってますよね、あの頑張って、あれ作ってないですか。
でもそれは作ってますよ、作ってますよ。でもあのこういうあの同じプラットフォームで議論できる場は多分なかっただろうなっていうのは思う。だからそれは
これがあるなしでいい建築が生まれるか生まれないかとか、
でも結局それぞれがそれぞれにタコツボのような状態にはまっていたものをもうちょっと だからもうここにいたらこの先生に認められない限りもう絶対に出ていけないんだっていうことがこの先生にはもう全く認められなかったけど、あなんか全然違う評価軸があるんだなっていうふうに思える場を作ったっていうことはすごいと思う。なんだけどでもそれがなんか最初のところの話よりも、なんかもうちょっとそれ自体が目的化してしまってるっていう感じがあるところがやっぱちょっとまずいかなっていう感じはあって、 でもそのなんだろう、いろんな、でもいろんな 評価があって
そこに山があったから、
だからまあ毎年毎年せあの評価がというか審査員が変わることによって評価が変わるっていうことも、まあ、それはそれで意味がある。だからずっと固定化するようなやっぱ審査員で行くことはやっぱダメだと。だからそれは毎年毎年そのあのそこの ね出てくる人たちが変わるっていう
予備審査が問題があるんじゃないか
と。いやいやでも予備審査はあれ本当大変だと思うんですよね。
まあ、まあね、
そうね、
あるあの限られた人たちっていうか、ま、毎年ねなんかまあ大体同じような構成メンバーで予備審査をやるっていうことも改善っていうか変えていかなきゃいけない。だって例えばさあの俺なんかどっか呼ばれた時にねなんか絞った中から選んでくれって言われたことがあってすごい切れたの。なんで人が選んだものを俺が選ばなきゃいけないんだって全部見せろって言って見せてもらったの。でそれおかしいと思わない？なんかねまあそれはなんかほら
絞っ、それはね、でも300何十ある中でじゃあ最初から選べるかって言ったらなかなか選べないよねっていう。
いや時間があれば選べますよ。
でいやそれで結局100選にしても、うん、なんでこれが入ってんのとかなん で、ね、正直そのなんでこれが入ってなかったのを選べないかったんですよ、時間がなくってっていうのはちょっとね ありますけどね、まあ、そうですね、そう、そこはなかなか難。でもじゃあ3日来てくださいって言われて、うん、なかなか受けられないよねっていう話もね。そうそうそうそうそうそう、そうこうですね。
200、行ってもいいんですよ。
いやそれは一つ条件にしてもいいんじゃないですか。だって予備審査はすげえ重要だったもん。今回は少し特殊で、その本選の審査員にが予備審査に結構参加してくれたっていうことがあるから、まあ、僕もその納得感がその10選に至るまでのプロセスで できたっていうのはあるんだけど、まあ、やっぱり青木さんと赤松さんは今日のわずか2時間で全部あれ見ないといけないっていう条件が あるじゃない。だそれはねその納得感をあの求めちゃうのはちょっと酷だなと思うんだよね。
青木さんはね大人だよね。
そう青木さんねあれを割り切れって行く。
やっぱ大人だなって思って、すいません子供で。
青木さんはその割り切りはすごかった
ね。
その割り切りはすごかった。
いやそこまで割り切れないっしょみたいな。
ちょっと違う視点なんですけど、今日はあの五十嵐太郎さんがあの書き込みでヒューマニズムとアンチ、あ、ヒューマンとアンチヒューマンっていう言い方をしていて、でヒューマンっていうのがその五十嵐さんと赤松さんで、でアンチヒューマンっていうのが残りの5人っていう。
そっち
最後の瞬間です。要するに1位2位を決めるその瞬間に
あの
建物語を押したっていうのは、まあ、でも僕ねヒューマンとアンチヒューマンっていう方では完全にその、まあ、うまく言えるか分かりませんけど、まあ、違う言い方すればその例えば物として作るか、そうじゃないかっていう。 まあ、その一応あの動く建築はものとしてもできてるってはできてるんだけど、だけど多分そのあの途中まではそのヒューマンっていう軸の中にはあの建物語とか平井さんの作品とかそういうの入ってきて、でそっちを多分こう一貫して押されていたんで、あともやいの効果とか、要するに建築になってるかどうかですよね。建築になってる作品を押されていたんだけど、最後に実はあんまり残らなかったと。で、まあ、あの辻さんとか門脇さんとかどっちかっていうとそうではない作品を押されていて、でそれが例えばその広報の私学だったり、あるいはその建物語って、まあ、どっちにも読み替え可能なんですけど、でもまあ抽象的な度合いが高いとは言えないかもしれない。あと話クワッチとか、まあ、どれがそっちの側に、つまりアンチヒューマンとかものを作らない、あるいは作ってるものっていうよりも方法論を提示するみたいな、そういう作品かっていうと切り分けは難しいんですけれども、でもそこで結構分かれたかなっていう感じはしたんで、最後 の, あのだから青木さんも実を言うとその作ってるものよりも方法論の提示の作品の方を最終的には押して、途中まであれですよね、平井さんの作品をは、まあ、小さい丸つけたけど意外にそこまで押してなくて、で門脇さんと辻さんがそこにアンチを唱えたっていうのは結構僕は印象的だったんですね。まあ、平井さんの作品ちょっと別の文脈もあるんですけども、まあ、ヒューマンアンチヒューマンじゃないかもしれないんですけれども、今日のなんかこの審査員の立ち位置は結構はっきりしてたかな、
もっといろんな強化軸があったし、そのむしろ軍として10選以外のところも含めて、この案とこの案がこういう関係があって、この案とこの案がこういう関係があってて、もう結構生態系として把握できてる感じだったんですよ。多分あの予備審戦から参加してる人たちはみんな、あのその案同士のネットワークを理解してる、してると思うんですよね。でその中でこの枠組みだったらこっちの方がいいっていうところでちゃんと議論を詰めて、で展開がその最終的になされるように判断して、もうその評価軸ってアンチのそのアンチかどうかっていう二項対立じゃなくて、もっと複雑に議論を詰めてきたはずなんですよ。
もちろんもちろん。
で最終的にそれでそのあの時間軸の中で建物語と動くやつってなったから、まあアンチヒューマンか。ヒューマンかっていう感じになってるけど、そんなって簡単にあのだなんていうの決めつけられたくないですよ。
それだから五十嵐太郎さんの書き方で、それはあのすごくざっくり今日の話の最後の瞬間をこういう言葉で、
全然僕は納得できない。
いいです、だから反論していただければいいと思うんですけど、僕はだからその言い方だと多分語弊があるとは思っていて、でそのただ審査員の立ち位置って結構いろいろ見えてきたところがあって、あ門脇さんってこういう作品やっぱり押すんだとかね、いやだから辻、まあ、評価軸の話もいろいろあるんだけど、まあ、辻さんが押したなんだっけ
ターザン、
ターザンと富士山、塩、どういう共通点で押したのかとかね、それは聞きたいかな。
敷地とプログラムがあるっていうこと
です、ね、あるかどうか、でもそれはだから単純じゃないですか、割と
単純ですよ、
だからそう単純じゃ良くないっていう話が割と単純になっちゃってるから、
誰かがもし誰かがアンチヒューマンかヒューマンかって軸をあの審査員の中で設定したら、評価にあの評価のその議論に参加できるかもしれないけど、五十嵐さん外から言ってるし、僕らの中でちゃんとその自分の責任で発言するかどうかっていうところが一番大事なところなわけだから、でそれがもう審査員の数だけいて多様ですよと、でその中でなんか時間があって決めないといけないんだったら多数決でやらないといけないって青木さんが言うんだから、それ乗っからないといけないでしょっていう話ですよ。
でそのアンチヒューマンとヒューマンに見えてしまってるっていうところは、さっき赤松さんが言ってくれてたところでもあって、要するにだからあそこで議論が切れてしまって日本一になってしまったから、そうやって見えてるだと思うんですね、でだからその先の議論があったはずなのに、あそこで一回こう一瞬収束した瞬間でバツンって切られてしまってるから、だから今この建築系ラジオであのその議論のもし延長線上があったなら、どんながあったのかっていうのをその赤松さんにも聞きたいし、その辻さんにも五十嵐さんにも聞きたいっていうのが、まあ僕個人の意見としてはある、
まあ、それはだから普通に僕は敷地とプログラムがないやつが普通に評価されていいんですかって普通に、うん、あの言いたいよ、時間があったら、うん、それ言いたかったけど、別にその手前に言ったけど、うん、まあ、普通にスルーじゃない。
まあまあまあ、
でそれはそういう審査員の総意として、うん、まあ、それは評価というか議論に値しないと判断されたっていうことで僕はもう、うん、
たださ、まあ、1位になったあの案がね、あれをロボットだと思うとね、ロボットにさ敷地条件なんかいらないわけだよ、でコンテクストもいらないの、うん、だから何にもそのアンチ何ヒューマンでも何でもないわけですよあれは。でそういう捉え方をしてあげるのは機械なんだから、どこに置かれようがいいわけですよ、移動だって可能なのかもしれないし、だからそんな議論すらおかしいっていうような議論になったかもしれないわけ、あそこでそれ
をしたら、それは成立すると思うけど、
だからそもそも
だからあいつはそれは言わないけどね、
そこの事例に持っていくこと自体がだから建築として本当にそうなのっていう話なんだと思うんですよ、
語られてない
わけだけど、だからそれは別にロボットの世界はいくらでもやってくれと、でもそれは建築の世界じゃないよねっていう議論がなされてないと思いますよ。
これだけこの世の中がいろいろこうなってきたわけ で、うんうん、で僕いつもこの卒業設計とかを見てて不思議なのはね、新たなタイプを誰も提示しない、例えば図書館なら図書館で真面目に設計するんですよ、それがすごい不思議で、タイプから発明しなさいよっていつも思うんですけどね、
あれが新しい建築のタイプの提案なんですかってとこに、
だからその建築っていう言葉自体、
いやだから、ね、でもやっぱ建築でしょ、私たちが向かってるのは。
だから
IT でやればいいじゃん、バーチャルリアリティでやればいいじゃん、それはその世界でありえるし、それは私はもう全く太刀打ちできませんよ。でその世界で行くんだったらそれはそれでもう全く問題ない。でもあれを建築として出してくることがどうなの。
いやでも、ね、それでも自由でいいと思うんですよ。
だそれは出すのは自由でも、それを評価する側がそれをきちんとやっぱり認識しないといけないんじゃないの。あれを出すのは自由ですよ。
今日はだからある程度その
知ってたと思いますけど、
出すのは自由だけど、
それを許容する土壌を与えてしまう、
でいやだからそれはだから別に建築の世界を別に限定しようとは思わない。建築ってもっと広がっていくべきだし、もっといろんな可能性を見つけるべきだけれども、あれがそれを開いていくとは私は思えないんですよ。
これちょっとやって、体型だよ、
うん、あーダメだ、また炎上してるのやばい、五十嵐ジュニより炎上してるってどういうのやばいぞ、ちょっとやばいぞちょっともう黙ろう、
ね、均等に割れるのは1000人じゃない。
皆さん1000人ください。
結
局納得できないな。
納得していいやつ。
いや、でも今の議論が、あの中であったかなかったかで全然違うと思う。
だからね、時間さえあればいくらでも議論が展開したから、いやだからここは延長戦でいいじゃないですか。
でも延長戦だけじゃなくて、一瞬でもその議論がやっぱ流されてほしかったなってのは正直ある。
何？
だからじゃんけんには違いないんですけどね。
でもまあまあね、そうね、はいはい、すみません。
いや違う、攻めてるつもりじゃないんですよ。
いやそう、
でも、
そこでまあまあやっぱ言うべきだったね。
建築設計っていう土壌で、
いや。なんでそこで面白いし、すごいと思う。
面白いと思う。
千円、とりあえず千円ください。足りなかったらもらいます
。だから、あえて言えば、その多分五十嵐さんとか赤松さんは、その作品として良い案を推してたと思うんですけど、一方で卒業設計だからこそ推せる作品を推そうとしてた
まあその先生方もいて、
設計だからこそ押せる作品があれなのか。あ、
いやだからそうです。その例えば広報の私学とか、その
卒業設計だからっていう言葉自体がおかしいよ。
おかしいと思う。うん、
おかしい。
でも日本一決定戦、卒業設計でないと生まれないような作品をむしろ日本一二三にしてきた歴史があるから。
頑張った上での卒業設計作りなさいよと思うけど、
ね。ある意味なんかこう、その歴史がこう一番最初と時代が変わってきて、その歴史が続いてきた、その危機感みたいのが今回やっと顕在化したかなっていう感じも僕はするんです。
今回何になった？
今回その危機感みたいな、
うん、
あの緩やかに、
僕ねまだ出してない、後で出します。うん、
緩やかにその腐っていってる状況が顕在化したなっていうのは
可能性があると思うんだ。
でもそういう、ね、卒業設計の可能性があるってことは、
もっと可能性があるのに、あそこに集約していかんでしょ。日本一だよ。
でそういう尺度でいくと、例えば塩とか基礎はね、うん、ちょっと小さくまとまりすぎてんじゃないの、
う
ん、みたいな。
いそうなんだけど、ね、でも
議論が出てくるわけですよ。
でもそれに対してさ、それに対してブレゲッツ、
そうそう、だけどあれはさ、初めてに近いぐらい動く模型をね、皆さんの前に披露したわけですよ。
模型としては初めてかもしれないけど、うん、やってること自体が新しいかって言ったら、私は全く新しくないと思うよ。そんなの新しくもなんともないじゃん。ただ単に動いただけでみんな何動かされてんのっていう、本当に本当に、
まあ、確かに世の建築
だって、ただ単に模型が動いただけじゃんって。
いやまあそうね、やってるよな
と。いやだ、それはすごい。確かにあそこで動く模型を出したこと自体はすごい、そこまでやったのはすごい。
動く模型による可能性みたいなのを提示してるわけじゃなくて、動くだけみたいな。
そろそろ締め、
もう時間があれなのでそろそろ終わりなんですけど、いや僕はいろいろ話を聞いてちょっと面白かったのは、五十嵐さんはやっぱりそのすごいバランスが取れてるっていうか、今日はやっぱりあの
イメージでバランス一番取れてないでしょ僕。
すごい
見えてない人間の層に見えるでしょ。
守備
65番も一番
って、うん、途中抽象的な話は別にして、作品としてどうかって、できたものだけで評価するっていう軸があると思ったら、でも一方でそのやっぱりこじんまりとまとまってるんじゃないかっていう疑問も提示するところがすごくバランスが取れていて、いやだから辻さんはでもすごい抽象的な話をしながら、割とその敷地とプログラムに関する重要性を最後提示したっても僕結構印象的で、あのだからなんていうか、あのいや辻さんどうなんですか、あんまり大きな話はそんなに好きじゃないってことなんですか。
要するに
僕ね最近卒業設計思うのは、割とこう、まあ、行かなきゃいけない、
いやいや、まあ、まあ最後締めていきましょう。
最後
綺麗に、
うん、いやだから辻さんが身近な何かっていうことをすごく大事にしてるのかなっていう感じ、日常的な感覚をね。
いやいや全然それは
違う、
それはそれで大事ですけど、卒業設計の射程っていうのはみんな、いや
卒業設計だから認められるものってあるんですかないんですか。卒業設計だからこそ
できることっていうのはあると思います、
ね、あやっぱりある、
やっぱフィクションだからね、
あやっぱりフィクションで、そこは多分さっきの五十嵐さんの話、
その先にはね、なんか将来自分が本当にやるときになんかベースになるような欠片でも残しといてもらえないとさ、うんね、フィクションだからとかいうのはおかしいと思うよ。
いやフィクションだからっていうのを前提にして、うん、その自分のテーマを見つけるっていう話ですよ、うん、
また始まりそう。
いやそれはコンテクストじゃないですか、
うん、まあ抜きがありか
卒業設計っていう枠組み自体が、うん、その建築を作る上でのコンテクストなわけですよ、
うん、
だからその中で全力尽くすっていう意味では、うん、フィクションをちゃんと引き受けないといけないとは思いますよ、
うんうん、フィクションにも種類があるからさ、
うん、そうですね、
うわあ、だから卒業設計がフィクションかフィクションじゃないかって、フィクションで良いのかどうかみたいな話は、
いやだ、いやでも圧倒的にでもそれはフィクションでしょ。
それはフィクションだ、フィクションだけど、うん、その中での
今日だったら、今日なんかどんだけ実現するよ。
だからそれはフィクションだけど、でフィクションだからって言ってフィクションであるっていうことを突き抜けるか、突き抜けるんだったら突き抜けろ。でもそうじゃなくて、
突き抜けてるやつ一票も入んなかったよね。
いやでも突き抜けてるっていうものの強さが、いやそれはなさすぎる。
で割と喋れてたよねあの子ね。
そうです
そうですね。
ね
まあ、ある意味これなかなか尽きないんですけども、はいはい、逆にまあいくつかの問題点というか、うん、面白い話が出てきたので、うん、フィクションの問題とか、はい、まあね、議論の時間の問題ありますけど、
ま
あ、
またどっかで語りましょうよ。
そうですね、はい、
今日は時間切れ
というやっぱり時間切れっていうやりましょうやりましょう、また
私はただ炎上してるだけで終わってるって感じなの。
今日は赤松さん、五十嵐さん、辻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。